話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチコレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう、ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。さて小野さん、
はい、
今週映画ファン演劇ファンともに注目、三谷幸喜さんの5年ぶりの新作スオミの話をしようが公開されましたね。
はい、
まあ、今日はタイトルからしてこの番組のためにあるようなこの、ね、作品と、それから青森県の看護教育や保健行政の発展に尽くした看護師の生涯を描くジョッパリ看護の人花田美希を紹介します。
まずはタイトルがこの番組に似ている、
はい、
スオミの話をしよう、うん、私も期待している作品です。
そうですね、はい、あの演劇を出発点にドラマ映画と縦横無尽に活躍する三谷幸喜さんの待望の新作ですからね、
はい、
まあ、俳優なら誰でも出たいとさえ言われる三谷作品らしく、うん、出演する俳優陣も本当豪華絢爛ですよね。
はい、まず、主役のスオミ、うん、長澤まさみさん、
はい、
そして彼女を愛した5人の夫たち、5人ってすごいですね、
うん、すごい数でしょ、
はい、5人の夫たち、まず1人目あの顔が大好きです、西島、
そうきたか
西島秀俊さん、あと松坂桃李さん、遠藤健一さん、小林隆さん、坂東彌十郎さん、
はい、
本当本当に豪華ですけども、
ね、松坂桃李さんでもっと反応するかと思いましたけど、そうでもなかったですね
私西島さんの顔が結構、はい、
そっちの方なんですね
タイプの顔です、
はい、
この方たちが活躍するストーリーってどんなストーリーでしょうか、う
ん、あ、まず西島秀俊さんなんですが、
はい、
かなり神経質な刑事を演じるんですね、
うん、
でその刑事はある日坂東彌十郎さんが演じる著名な詩人の豪邸を訪れる、
うん、
で詩人の妻のスオミが昨日から行方不明になったからなんですけれども、
はい、
そのスオミ実は刑事の元妻だったんです、で刑事はですね、すぐに正式な捜査を開始すべきだというふうに主張するんですが、
うん、
詩人は大ごとにするなと言って聞かないわけですよ。
うん、
やがて屋敷に続々と集まってくるスオミの過去を知る元夫たち、まあ、誰が一番スオミを愛していたのか、誰が一番スオミに愛されていたのか、スオミの安否をそっちのけにしてですね、男たちは熱く語り合うんですねまあしかし不思議なことに、彼らの思い出の中のスオミ、これ見た目も性格もまるで別人なんです。スオミはどこへ消えたのか、そしてスオミとは一体何者なのかというのが大まかなストーリーです。
はい、5人の元夫それぞれがスオミとの思い出を語っているはずなんだけど、はい、うん、別の人の話を聞いているようだということですかね。
はい、で今回の三谷作品ね、これまでで最も演劇的な作品の一つだと思うんですね。これ豪邸のリビングルームという限られたシチュエーションで、まあ、俳優たちの演技合戦展開するわけです。で中でも素晴らしいのはやはり長澤まさみさん、この演技なんですね。長澤さん、東宝シンデレラのグランプリを取ってデビューしたんですが、
はい、
まあ、20年ほど前東宝の会見でですね、サプライズ登場したことがあったんですよ。で、まあ、ここ抜群のスタイル、そして、まあ、美しさ、一緒にいた記者たちはね、もう本当に浮き足だった本当それ
ですよ、ね、
そうなんですよ。でその美貌だけでなくて、はい、幅広い演技で賞レースの常連になりまして、まあ、4年前の日本アカデミー賞では素行の悪いシングルマザーを演じたマザーで最優秀主演女優賞、
うん、はい、
で全く正反対の明るい詐欺師を演じたコメディコンフィデンスマン JP プリンセス編の演技で優秀主演女優賞を受賞する、本当に高い評価を得てるんですよね、
う
ん、
はい、その長澤まさみさんの演技が堪能できるというわけですね。
そうなんです、まあ、三谷幸喜さん当て書き、うん、つまり、まあ、役者に合わせてキャラクターを作ることで知られているんですが、スオミの話をしようはまさに長澤さんの演技を自らが堪能したいと思って脚本を書いたんじゃないかそんな感じがするぐらいなんですね
、はい、
まあ、ある記者会見で三谷さん、長澤さんのことを今の日本映画界で最も力があって輝いている女優さんというふうにね、最高の評価をした上で、
はい、
今の魅力をスクリーンに収めたかったというのが目標、
まあ、
これは長澤まさみムービーとまで言い切ってるんですね。
そこまで言い切ったんですね、
はい、
でもこの5人の夫たちのキャスティングも演技派への皆さんばっかりですよね、
はい、そうなんですよ、おっしゃる通りで、うん、一人一人本当魅力的なんですよね、
はい、
あのさっきねファンだとおっしゃった、
はい、
かっこいいのにどこか笑えるっていうのがこの西島秀俊さんの凄さですよね、はい、うん、でどんな役でも果敢に挑戦する松坂桃李さん、この人たちもちろんなんですが、はい、注目してほしいのは素臣の現在の夫である詩人を演じる坂東彌十郎さんなんですよ、
はい、
妻よりもお金や見栄を大切にする最低の詩人を、まあ、コミカルにですね、である意味愛らしく演じているんですね。例えば、はい、スイカを食べながら室内を歩き回るシーンっていうのがあるんですけども、これ4分くらいの長回しなんですね、
すごい。
でスイカを食べながらセリフの合間合間に種を勢いよく飛ばしまくるとでまるでこれも志村けんさんの往年のコントみたいなんですが
です、ね、
まあ、思わず本当に笑ってしまうというシーンなんですね、はい、で詩人の名前寒川って言うんですけれども、はい、坂東さんは一日であんなにスイカを食べたことはないし、スイカの種をあんなに飲んでしまったこともないです口の中にスイカの種が残っているのに、その上から柿ピーをボリボリ食べて、
すごいですね。
そうなんですよ。でもそれが妙に楽しくて、うん、これが寒川だなと思いましたというふうにコメントしてるんですね。坂東彌十郎さんと言いますと、私ねちょっと後悔していることがあるんですよね。
後悔していることですか、
は
い、
あの実はですね NHK 時代、はい、うん、三谷さん作の大河ドラマ鎌倉殿の13人の登場人物にですね、放送前にインタビューする機会があって、で何か候補を挙げてもらったんですね、
うんうん、
で既に撮影始まっていまして、番組のプロデューサーはですね、この作品では坂東彌十郎さんが絶対にブレイクするからこの人インタビューした方がいいっていう風にアドバイスしてくれたんですが、
うん、
まあ、何分ラジオなので聞いてる人がこう顔を想像できる俳優さんがいいなと思って、
はい、
他の出演者にインタビューしたんですね。
あららもったいない。
ところがね、番組始まるとどんどん坂東さんの人気出て、まあ、今ではね本当に歌舞伎俳優というだけでなくてドラマや映画で欠かせない俳優になりましたよね。
ですね、
まあ、あの時のねプロデューサーの目は確かだったなと思うと同時に、はい、話聞いとけばよかったなって思うんですよね。
いや、もったいない、残念でしたね。
はい、そういえば鎌倉殿の13人と言いますと、
はい、
もう一つ長澤まさみさんに関するエピソードあるんですよ。
お、何でしょう。
あの放送の始まる前、はい、どんなアクセントでタイトルを読むかアナウンス室で決めるんですが、まあ、頭にアクセントのある鎌倉殿の13人に統一したらしいんですよ、
はいはい、
で長澤さんこの大河ドラマでナレーション務めたんですが、うん、番組の試写を見た担当者びっくりしたそうなんです。
な
んと長澤さん平板に鎌倉殿の13人と読んでいた。
あ、
そこでタイトルの読みがこの平板に統一されたということなんですが、
はい、
まあ、こんなところにもね影響を及ぼしていたと思いますと、まあ、長澤さんさすが大物ですよね
確かにそんなエピソードだったんですね、
はい、うん、
でもう一つ私ちょっと気になっていることがあって、はいはいはい、主人公の名前スオミ、うん、あんまり聞かないなと思って、
そうですよね、
うん、由来が気になります。
これあの三谷幸喜さん主人公の名前に頭を悩ませたそうなんですよね、うん、
はい、
あの一般的な女性の名前例えばナオミですとかヨシエにするとねもうなんだかリアリティが出すぎてしまって
よく聞きますね。
そう、この映画のテイストに合わないっていうふうに思って考えていた。でたまたまブルーレイで見ていた洋画で、
はい、
字幕をどこの国の言葉にするか選択するときにですね、うん、日本語や英語に混じってスオミっていうワードがあったそうなんです。スオミこれあれフィンランド語のことなんですけれども、三谷さんその時ですねすごくその言葉が印象に残って、日本人っぽくもあるけどあまり聞いたことがない名前だ、
うん、
そこで主人公はスオミに決めたということなんですね。でそこから彼女の設定が生まれて、
はい、
スオミの生い立ちや両親との関係性、そしてねラストミュージカルになるんですが
すごい、
それをね彩る重要な設定になったということなんですね。
そのじゃあ洋画を見てなかったらスオミっていう名前じゃなかったかもしれないですね、はい、
そうですね
そして映画の宣伝なんですけど、うん、5年ぶりの新作にして最高傑作という引き文句が使われていますけども、うん、実際に最高傑作だと思いますか。
また難しいこと聞きましたね。
番組の終わりみたいになっちゃいましたけど、
いやいや私にとってはですね、あの、はい、大学生の時に三谷さん率いる東京サンシャインボーイズの舞台を見てからですね、まあ、ずっと追いかけている重要な作家なんですよね、
うん、あ、そうなんですね。
でラジオの時間や12人の優しい日本人のような舞台、うん、そして古畑任三郎真田丸などのドラマ、
はい、
ザ・マジッカーのような映画、 でね、三谷さんの人形劇新三銃士っていうのがあったんですけれども、うん、これ私の出演していた週刊子供ニュースの前番組だった、そういうご縁もあって、うんうん、はい、まあ、ずっと注目し続けていたんです。で、うん、数々の傑作目にしていますので、どれが最高傑作かちょっとね言えないんですよ ね。ただ総見の話をしようは、そんな三谷さんの演劇人としての DNA がスクリーンで思う存分発揮された作品、これはね間違いないと思います、うん、ぜひ劇場でご覧ください。
はい、1本目に紹介したのは総見の話をしようでした、はい、そしてもう1本のちょっぱり看護の人花田美希、どんな作品でしょうか。
これはあの青森県で看護教育の基礎を築き上げるためにですね、はい、今の青森県立保健大学を立ち上げる、そして保健行政の立場からも保健婦のいない町村の解消ですとか僻地の救護看護の確立に努めたという花田美希さんの生涯を描いた作品なんですね。
うーん、
青森県出身の木野花さんが主人公です、
うん、
またあの晩年の主人公と心を通わせるシングルマザー王林さんが演じています。何よりこれを映画化しようとした監督の決意というのがあって、
うん、
これに、ね、私本当共感してしまうんですね。
監督はどんな方なんでしょうか。
監督の五十嵐翔さんは、はい、ベトナム戦争を取材した報道カメラマンを描く地雷を踏んだらさようならですとか、うん、幕末にヨーロッパに秘密派遣された5人の長州藩士を描いた長州ファイブなどの作品で国の内外で高い評価を得ている、そういう監督さんなんですけれども、はい、その五十嵐さんがこの映画をクラウドファンディングまでして撮ろうと思ったのは2歳の頃花田美希さんに命を助けられたからということなんですよ。
うん、花田さんご本人にですか。
そうなんです。あの昭和35年のことなんですが、はしかのため列車の中で高熱を出した五十嵐さん、呼吸が止まった。
あらら。
しかし乗り合わせた花田さんの手当てと適切な処置で命を助けられたということなんですね。当時新聞記事にもなっているんです、
はい、
でコロナ禍で、ね、命を顧みず必死に戦っている医療従事者を見てそのことを思い出したということで、まあ、自分の身を顧みずに保健と看護という職業に命を捧げた津軽女性のたくましさと優しさ、そして命の尊さをドラマチックに綴ろうと思ったそうなんですね。花田さんのことをもっと知りたくなると思いますので、こちらもぜひ劇場でご覧ください。
今日ご紹介した素を見の話をしよう、そしてちょっぱり看護の人花田美希、岩本さん、はい、太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
はい、今週も太鼓判いただきました。素を見の話をしようはポレポレシネマズいわき小名浜でご覧いただけます。そしてちょっぱり看護の人花田美希はマチポレいわきでご覧いただけます。詳しい上映時間はポレポレホームページをご確認ください。そして先週もご案内しましたけども、この番組来月から全国ネットで放送ということでね、決まりました。あと1ヶ月を切りましたね。
そうなんですよ、もう準備着々と進んでますよね。
はい、で FM いわきでの放送時間は今までと変わらないんですけども、はい、来月以降もぜひお楽しみに。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
では来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。
映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。